お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから呼ぶ記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は呼ぶ記39章1節から42章17節呼ぶ記最終回になります。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
呼ぶ記39章の学びに入りますが、39章の一節。あなたは岩間の野ヤギが子を産む時を知っているか、メジカが子を産むのを見守ったことがあるか。神様は大自然の神様でもあります。自然の中で様々な物事が起こるのは、神様がそうされているからです。神様がおられなかったなら、自然は直ちに死滅してしまいます。そこには春もなく、夏も秋も冬もなく、嵐もなく、この宇宙には何の動きもないことでしょう。背後に創造主であり、万物を支える方がいなければ、宇宙は全く停止してしまいます。そのことをよく考えてみてください。神様がヨブに主張しておられるのはそういうことです。神様はヨブにご自分の偉大さを明らかにしておられます。ヨブ記40章に飛びますが、1節から2節。主はさらにヨブに答えて仰せられた。非難する者が全能者と争おうとするのか。神を責める者はそれを言い立ててみよ。神様は次のように言っているのです。ヨブよ、あなたは神に教訓を教える立場にあるのか。実際のところヨブよ、あなたは知識がなくて語ってきた。ヨブは神様を指導しようとしてきました。ヨブは神様に何かを教えようとしてきたのです。そして彼は全くそのようなことをする立場にはいません。なぜなら、彼は知識もなくて言葉を発してきていたからです。今神様はヨブの返事を求められます。三節。ヨブは主に答えて言った。ああ、私はつまらないものです。あなたに何と口答えできましょう。私はただ手を口に当てるばかりです。一度私は語りましたが、もう口答えしません。二度と私は繰り返しません。ヨブは言います。私は黙っているべきでした。今私は自分がつまらないものであることがわかりました。これが、何があっても自分の清廉潔白を保つと主張した人でしょうか。これが自分は正しい人間なのだから、このことを自分に起こるように仕向けた神様が何か間違っているに違いないと宣言した人物でしょうか。この同じ人物が今、自分はつまらないものだと告白しているのです。誰かが言ったように、もしも私たちが神様が私たちをご覧になるように自分たちのことを見ることができたなら、私たちは自分に我慢がならないことでしょう。私たちは神様の見舞いに出るとき、自分がつまらないものであることを認めざるを得ないのです。神様がヨブに現れたことは、彼にとって三重の影響がありました。彼の神様との関係、 自分自身との関係、そして友人たちとの関係に影響したのです。ヨブは知識がなくて神様に語りました。今彼は自分が口を閉じていたらよかったのにと願います。ですから彼は突然沈黙し、自分の口に手を当てます。6節から8節。主は嵐の中からヨブに答えて仰せられた。さあ、あなたは勇士のように腰に帯を締めよ。私はあなたに尋ねる。私に示せ。あなたは私の裁きを無効にするつもりか。自分を義とするために私を罪に定めるのか。嵐はたけり狂い、神様は旋風の中から語られます。神様はヨブに訴え続けられます。そして神様はヨブに尋ねておられます。あなたは私が間違っていると言おうとしているのか。もちろん神様は間違ってはおられません。ついにヨブは神様に次のように申し上げることができるようにまでなります。ヨブ記42章の2節。あなたにはすべてができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。ヨブは今、自分がつまらないものであることを発見するところまで来たのです。人が自分がつまらないものであることを発見するとき、その人は随分と遠い道のりを歩んできたのです。ヨブが神様のところに行く過程において、これが彼の最初の一歩です。主はもう一度ご自分の被造物を基礎としてヨブに訴えられます。ヨブよ、周りを見てごらん。あなたの知らないことがたくさんあるのだよ。どうしてあなたは私とこの宇宙に対する私の道徳的な統治を裁くことができるのか。今日多くの人たちが神様に関する馬鹿げた意見を考え出しています。クリスチャンたちが主についてとても愚かなことを言うのを聞くことがありますが、私たちは主について何か言うときには十分に気をつけるべきです。私たちの言うことを神様の御言葉の背景の中に保たなければなりません。ヨブが実際に神様を知らなかったことがとても明らかです。彼は知識もなく言葉を口にしました。主が彼のところに入って来られたとき、主は彼にさらにいくつかの質問をされます。ヨブ記41章に入りますが、1節から2節。あなたは釣り針でレビアタンを釣り上げることができるか、罠までその舌を押さえつけることができるか、あなたは足をその鼻に通すことができるか、鍵をその顎に突き通すことができるか。神様は言います。ヨブよ、あなたはこの大きな海の怪物について何を本当に知っているのか。今日人々はカリフォルニア州の沿岸で大きなクジラについての研究をしています。クジラについて知ろうとしていろいろなことをしています。私たちはヨブの時代からはるばる今に至っていますが、それでもこの大きな水中のやからについてすべてを知っているわけではないのです。また私たちは恐竜について何を知っているというのでしょうか。訪問局に向かって説明をした後、博物館の案内係が次のような面白いことを言ったというのを聞いたことがあります。一行が恐竜のところに来たとき、その案内係は言いました。この恐竜は200万6歳です。すると一人の男性が彼のところに来て言いました。ちょっと待ってください。何百万年というのは受け入れることができますが、6年というのはどこから来たんですか？案内係は言いました。いや、僕がここで仕事を始めたとき、あの恐竜は200万歳だったんですよ。僕はここで6年間働いています。 だからこの恐竜は今200万6歳になるわけです。もう一度質問します。私たちは恐竜について何を本当に知っているのでしょうか。どんな分野の学者に聞いてもその人は自分が権威ではないことを認めます。その人は自分の専門分野を完全に征服してはいないのです。その人は率直に自分は学び始めたばかりだと言うでしょう。どんな人間も神様を裁く立場にはありません。さて、ヨブの反応を見てみましょう。ヨブ記42章の1節から2節。ヨブは主に答えて言った。あなたにはすべてができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。あなたの神様はそのようなお方でしょうか。あなたの神様はすべてがおできになる神様でしょうか。神様に関する古くからの言い回しがあります。神様にはご自分が持ち上げられないほど大きな岩を作ることができるか。お分かりのように答えはありません。なぜなら、あなたはイエスかノーかで答えなければならないという罠にかかったのです。神様に関する質問には答えはありません。なぜなら、神様は決して愚かなことはなさらないからです。神様はいつでもご自分のご性質という文脈の中で行動されます。いつでもご自分に誠実です。ですから神様に対して何かできないことをしてみようと命じることはできません。なぜなら私たちはそのような立場にはいないからです。神様は私たちの駒使いではありません。サーカスの虎やライオンのように私たちが輪っかを掲げたからといって神様はどんな輪っかでも飛び抜けるのではないのです。ヨブ記42章の3節。知識もなくて、摂理を覆い隠す者は誰か。まことに私は自分で悟り得ないことを告げました。自分でも知り得ない不思議を。ヨブは自分が何も知らないことについて話してきたことを認めています。彼は自分が何一つ知らないことについて話してきたのです。彼は自分の知らない、彼にとってあまりにも難しすぎることを話してきました。彼は知識もなくて話していたのです。4節から6節。さあ聞け、私が語る。私があなたに尋ねる。私に示せ。私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今、この目であなたを見ました。それで私は自分を蔑み、塵と灰の中で悔いています。今、ヨブは神様についての新しい概念を与えられました。彼は神様が行われるどんなことに関しても、質問をする立場にはないのです。彼は神様をただ単純に信頼すべきなのです。こうしてヨブは神様との新しい関係に入りました。まず最初にヨブは自分をありのままの本当の自分として見ることができました。そして自分自身との新しい関係に入りました。彼は自分をつまらないものと見ました。そして彼は自分自身をひどく嫌いました。今彼は自分自身を神様との新しい関係の中に見ています。そして彼は塵と灰の中で悔いています。本当の悔い改めの段階は次のようなものです。これは信仰における悔い改めのことです。まずその人は最初に、自分自身をつまらないものと分からなければなりません。 第二に自分を蔑まなければなりません。おそらくあなたは鳥が荒野で死肉を食らっているのを目にしたことがおありでしょう。自分自身を頼ることをやめ、自分の古い死体を食って生き延びようとすることをやめて、生ける神様に向き直るとき、それが本当の悔い改めなのです。そしてヨブは神様の主権を認め、自分の罪を告白し、悔い改めています。神様はヨブの人生の中でのご自分の目的を達成されました。ヨブは明らかに神様が自分の苦しむことを許可されたのは、自分を悔い改めに導くためであることに気づいています。ヨブは自分自身を神様の御前での光の中で見ています。神様との光の中にある交わりについて、第一ヨハネ一章の六節から七節には次のように書かれています。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって、真理を行ってはいません。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は、すべての罪から私たちを清めます。最後にヨブが自分の友人たちとも新しい関係になったことを見ます。ヨブ記42章の7節。さて主がこれらの言葉をヨブに語られて後、主はテマン人エリファズに仰せられた。私の怒りはあなたとあなたの二人の友に向かって燃える。それはあなた方が私について真実を語らず、私のしもべヨブのようではなかったからだ。今あなた方は牡牛7頭、お羊7頭を取って私のしもべヨブのところに行き、あなた方のために全焼の生贄を捧げよう。私のしもべヨブはあなた方のために祈ろう。私は彼を受け入れるので、私はあなた方の恥辱となることはしない。あなた方は私について真実を語らず、私のしもべ、ヨブのようではなかったが。テマン人エリファズと、シュワハ人ビルダデと、ナーマ人ツォファルが言って、主の彼らに命じたようにすると、主はヨブの祈りを受け入れられた。自分の友人たちと喧嘩をしたり、ディベートをする代わりに、ヨブは今、彼らのために祈ります。彼らのための生贄を捧げるのです。今日私たちは宗教を論じたり、私たちの間で喧嘩をすべきではありません。私たちは何をすべきなのでしょうか。パウロはこのように書いています。ガラテヤ人への手紙六章の一節。兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は、柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。ヨブは自分自身と神様と、そして友人たちと新しい関係になりました。今神様がヨブのために何かをしてくださいます。ヨブ記42章の10節。ヨブがその友人たちのために祈ったとき、主はヨブの繁栄を元通りにされた。主はヨブの所有物もすべて二倍に増された。さて、神様はどのようにしてヨブに二倍のものをくださったのでしょうか。神様は人間の手段を使われました。十一節。こうして彼のすべての兄弟、すべての姉妹、それに以前のすべての知人は、彼のところに来て、彼の家で彼と共に食事をした。そして彼をいたわり、主が彼の上にもたらしたすべての災いについて、彼を慰めた。彼らはめいめい、一ケシタと金の輪一つずつを彼に与えた。このようにしてヨブはスタートしました。友人たちは、 新しい始まりのために彼に財政的な援助をしましたし、確かにヨブは優秀なビジネスマンでした。神様はヨブが一番最初に持っていたものの2倍のものをくださいました。ヨブ記42章の12節から13節。主はヨブの前の半生より後の半生をもっと祝福された。それで彼は羊1万4千頭、ラクダ6千頭、牛1千区引き、メロバ1千頭を持つことになった。また息子7人、娘3人を持った。すべての家畜は倍になりました。ここには、また息子7人、娘3人を持ったと書かれています。神様は子供たちは2倍にしなかったのですねという人がいるかもしれません。いいえ、神様は確かにされたのです。お分かりのように、ヨブは死んだ息子、娘たちを永遠に失ったわけではありません。私たちは死によって愛する家族を失ってしまうのではありません。私には小さな息子にいます。私は以前には娘が2人いますと言っていました。人々は周りを見回しても1人だけしか見ませんでした。彼らは私が何かおかしいのだと思ったことでしょう。でもご存知のように、私は天国に1人の娘を持っているのですとマギー博士は述べています。ヨブ記42章の14節から15節。彼はその第一の娘をエミマ、第二の娘をケツヤ、第三の娘をケレン・ハプクと名付けた。ヨブの娘たちほど美しい女はこの国のどこにもいなかった。彼らの父は彼女たちにもその兄弟たちの間にも相続地を与えた。この後ヨブは140年生き、自分の子とその子の子たちを4代目まで見た。こうしてヨブは老年を迎え、長寿を全うして死んだ。このことの後、ヨブは140年生きたと書かれています。このことで彼が族長時代に生きていたことがわかります。このすべてのことが彼に起こった後でさえも、彼は長生きをして自分の子とその子の子たちを4代までも見ました。彼が死んだ時には、彼は老年を迎え、長寿を全うしていました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、神様と呼ぶ、そしてシーン8、打つの地、というテーマで、呼ぶ記39章1節から42章17節、呼ぶ記の最終回をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。